はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。ボスタンクラブレイディオデイログ、今日も始めていきましょう。今日は8月18日の夜です。はい、今日はね、午前中仕事が終わった後に家に帰ってね、水曜日、うち共働きなんで、水曜日は私がご飯当番でございましてですね、レシピ本とかですね、インターネット のレシピ動画とかをですね、見よう見まねでいろいろ作ってですね、子どもたちに少しでも食べやすいものと、しかも野菜をね、子ども野菜食わないですからね、野菜をいい感じで食べてもらおうっていうことで、作ったりしてました。うん、でそれ作りながらね、娘と最近うちの家新日ちゃんね、面白いんでよく見てるんですね。で、TVer で、1週間放送したのそのまま見れるので、まず TVer でリアルタイムはちょっと見れないっていうよりも、関西でねどうも放送してないっぽいんですよね。なんで、あれは TVer で見るしかなくて、 TVer で見て、その後、数日遅れ、3日ほど遅れで完全版ですねが、ワールドで公開されますので、それも見てて2回ほど見てですね、楽しんではいるんでありますね。うん、で、今回の鈴木軍の太一デスペラードのぶおじさんのにお悩み相談するという会話ですね、かなり出職の出来も神回、我が家でも神回になってですね、相当面白くてですね、まだ見られてない方ぜひともね、ご覧ください。まだ TVer で見れるのかなとは思いますね。はいはい、それをね見てて面白いんです。そこでね、ちょっと次回予告が、ね、8月20日回っていうのが、岡田と 3K がね、なんか岡田が司会をして、なんか岡田に関するクイズをするみたいなんですけど、そこで 3K 出ちゃってるんですね、ショート用がね。うん、で、あ、これちょっとどうなんのかなってね思ってたし、実は8月16日の前にもですね、そのね、岡田と 3K が次回放送されるっていうのも分かってたんで、まあ、それ考えてちょっと地上波の内容をないがしろにしないだろうと思って、実はないなって思ってたんですよね。このリーグ戦中にはちょっとその決定的なこと起こらないんじゃないって思ってたんですけれども、もう凄まじく鬼外れだったという話を今日はしていきましょうかね。はいはい、そもそもですね、8月16日ですね、高木武士に加えてですね、ロスインゴと下道さん、東郷さんがですね、まあ、コロナ関連で欠場することがもうその前日、日曜日の静岡大会で決まってたんですかね。ね、で、欠場をしまして、で結局ですね、渦中の 3K の、ね、公式戦というのは8月16日の、金丸デスペがラストになったんですね。8月17日が、下道統合組だったんですよ。それがもう流れるっていうことで、なんでここで一気にちょっとストーリーの舵を切ってきたんじゃないかなと思います。はいね、まあ、不測の事態で臨機応変に対応してたんでしょう。はい、で、3K と金丸デスペラードなんですけども、もうこれもよくやる対決ですよね。本当に何回見たかって感じなんですけども、もう陽がですね、入場の段階でだいぶと顔が青白くてですね、不健康な顔になって、もうこれなんか不健康メイクでもしてんのかなって思うぐらい覇気がなくてですね、血色が悪いです。でもうそれお茶の間でですね、見てたんですけれども、月曜日の夜ですね、仕事終わってから家族で見てたんですけど、みんなが全員ですね、病んでるって言って、ね、ヨウが病んでるってね、 家族全員言いましたね。はい、ねえ、そうは言ってもですね、ね、新日ちゃんで8月20日回に 3K 出るからまだちょっとそれは分裂ないよってね、読んでたんですけど思いっきり外れちゃってですね、もう、皆さんよくご存知だと思いますけど、もう引退勧告で用済み発言とともにですね、まあ、生涯ように決別をするということですね。でも後楽園がですね、もうなんかあれ試合終わってもテーマ曲も流れずにシーンとしてますし、もうそしてまあ、全国のね、あの時間帯お茶の間でね、夕ご飯食べながら見てる家庭とかいっぱいあるはずなんでね、もうそれ全国のお茶の間であったりとか、そして我が家のお茶の間もですね、もうなんか凍りついてもうお葬式のようなですね、空気になっておりました。特にショーがね、ショーって我が家にとってはもうね、ベストオブザスーパージュニア一昨年のね、仙台の開幕戦で高木とね、頑張って試合したけどもボコボコにされちゃったっていうかね、やられちゃったっていうところから見て、ここまで上がってきたんだって思ってて、結構思い入れがね我が家にとっては強い選手なので、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、まさかねちょっとこういうことになってくるとは、ようじゃなくてショーの方が動くとはっていう感じでしたね。はい、まあやっぱりこういうことって年ね一回ぐらいありますよね。はい、例えば 1,2 回ありますかね。ケンタの裏切りでイービルオスプレイで今回ってことですね。ねえ、もうこれでもう8月16日はもうこのことだけでしたね。他の試合も良かったはずなんですけど全部ぶっ飛んでしまったのと、もううちの息子は岡田来い岡田来い、なんとかしろ岡田来いって言ってたんですけども、岡田、肝心の岡田も現れずということでした。さあでもね、どうなんでしょう、ケイオスの岡田がどうこれを見て思っているのかっていうところも気になるかなとは思います。はい、でもね、その激動の8月16日の大会は本当にもうそれが全てを持っていった、ショックアローショックが全てを持っていっちゃったわけなんですけれども、はい、明けての8月17日ですね。はい、この日ね、ショーがそのね、もう話題のショーが試合が組まれてなかったし、王もいなかったので、あ、まあ、これは純粋に試合楽しめるんだろうなっていうことで、スーパージュニアタッグリーグの最終戦扱いになります。で、良かったのはね、鈴木軍とケイオスの、ケイオスプラス小島さんの、8人タッグで、非常にですね、後藤が躍動していましてですね、大活躍してましたね。で、後藤ってなんかね、そのちょっととっつきにくいみたいで、プロレス入門者にはですね、あまり我が家では人気が始めなかったんですけど、最近ですね、新日ちゃん見るようになってからか、殿がですねやたらとフィーバーしておりまして、殿コールがですね、ワールドを見ながら起こる食卓でありました。ね、最近なんか生き生きしてますよね、吉橋とのコンビでね。吉橋ももちろん元気いっぱいでいいですし、でこの試合面白かったのはフィニッシュですね。鈴木軍4人がですね全員サブミッションでですね相手方を捉えてですね共演するっていうね、ザックのオクトパス、ミノルのスリッパーで、太一の聖帝十字寮で、同期がイタリアンストレッチナンバー8だっけね、やってて、これかなり絵になってましたよね。ね、で太一が後藤を締め落としてですね、消灯みたいな感じで後藤のツイッターをいじるっていうところも、ツイッターね、見てる、見て分かる人間からしたら非常に面白い形でしたね。あとは田口ワト組対フライングタイガーで、これで、ロビーとタイガー組が勝っ ったら、スリーウェイの可能性があるんだなっていうことで、ちょっと密かに期待してたんですけれども、ならずですね、田口がレッグロールで丸め込んで、はい、フライングタイガー組の、決勝進出というか、を阻んだみたいになってますね。うん、で、田口がね、まあ、和とわらべわらべって言ってるんですけど、このシリーズ、密かにですね、和と上げがやっぱり行われてるみたいですね。うん、賞が落ちていくのと対照的に和と上げが、実際和とすごくですね、どこも良かったですし、はい、なんか、吹っ切れてるというか、何でしょうね、後藤もそうなんですけど、なんか生き生きしてる感じが、なんかすごくいいですよね。なんか正気があるんですよ、本当に生きてる感がね、これがすごくいいなって思います。なんかそのすごく正確な攻めするけれども生きてる感がない選手って、生き生きしてる感じがない選手ってどこの団体にもね、なんとなく個人的に見ているなって思うんですけども、それと真逆でですね、なんかいいなって見てて元気になるレスラーっていいじゃないですか、うん、ね、そんな感じでワト上げが上がってきて、このまま上がってこい上がってこいと、思っております。ワト頑張れ。はい、で、スリーウェイがなくなって実質、優勝決定戦になった、バレットクラブのキューテストタッグチームと金丸デスペラードの戦いですけども、この試合も相当ね、何度も何度もやってても擦りまくってるっていう表現がいいぐらいの試合なんですけども、それでもやっぱり見ててね、面白かったですね。4人とも試合が上手だし、いいんじゃないかなと思っております。うん、で今回もサドンデスによるドラマっていうのが結局あったんですけれども、ファンタズモのね、右足ですね。で、新日のタッグマッチで、ちょっと試合権利誰が持ってるのか曖昧というか、レフェリーがちょっとその試合権利者以外をリング上に上げてるのを、なんかあまり規制しないんですかね。うん、ね、でここら辺ルーズなんだろうなって思って、なんかそれどっかでも聞きましたね。なんかタッグはもっときっちりしろよっていう話を聞いた気がしますけども、そこら辺ルーズかなと思いきやですね、サドンデスを食らったデスペはフォールされててもレッドシューズがカウントを取らないと、ね、なんでかっていうと、試合権利はノブおじさんが持ってるからっていう、ね、そこで引っかかって、まあ、いわゆる、まあ、デスペのこの身代わり作戦というものが結果的に成功することになってですね、金丸が、ね、勝って試合を勝ちまして、優勝ということですね。で、まあ、とはいえですね、まあ、これはおそらく次のメットライフで組まれるんでしょうね。それは再戦リマッチが来られて、それが選手権試合になると思うんですけども、ね、前日のこのね、六本木 3K と金丸デスペラードの試合でもうショーが陽を見殺しにして、もうまあ言うなればもう勝ち星勝ち点2を献上された立場じゃないですか。ショーから上から目線みたいな感じでね、うん、それなお特にデスペは面白いはずがないと思いますよね。たとえ優勝してね、歴史に名を残すとしてもね、うん、まあそこら辺が、まあ最後ね、ちょっとトロフィーですね、羽のマークのトロフィーね、あれをリング上に放置して帰っていったファンっていうのは、まあ、そういった現れなのかなって思ってはいます、うん、でこの件がね、多分デスペ関連のストーリーに絡んでくるのはそう遠くはないんじゃないかなと思ってるんですね。 あの時は舐めた真似しやがってみたいな話が出てくるとは思うんですけどね、うん、これで昭和鈴木軍っていうことはないと思いますよ、うんね、鈴木軍からしたら面白くないし、うんね、まあ結局のところねこの2日の話題はどっちが優勝したかとかいうことでなくて、ショーの今後の行き先はどうなるのかっていうことですね。うん、ねえ、まあメットライフで、まあ、岡田との、まあ、ケイオスとの関係性って言った方がいいですよね。ショーとケイオスとの関係性とかを考えるとですね、どうなんでしょうか。なんかメットライフでコブのセコンドとかについちゃったりしてね、あのエンパイア入りとか表明しちゃうのも面白いかなとは思いますし、反則は似合わないし、ユナイテッドでは反則しないんですけれども、あのまあああいうあの実力がある武闘派集団っていうのに賞が入っていくのもいいかもしれませんね。うん、はい。で招待用っていうカードね、いつか実現するだろうという 3K 対決、いつかはベストオブザスーパージュニアということですが、なんかこれメットライフでなんかスペシャルシングルマッチとかで組んできそうな気もするんですよね。でそれで濃紺になってベストオブザスーパージュニアで再戦するとかいう感じになるのかもしれませんが、果たしてどうでしょうかということですね。あとはあの8月20日放送回の新日ちゃんですね、岡田と 3K2 人が出るっていうのもどうなるのかっていうことと、ロッキーさんがちょっと今回のこの分裂をどう見てるのか、海の向こうでっていうのが、非常に気になるところではありますね、うん、はい、そんな感じで、ね、この8月16日17日新日本後楽園見ましたけども、もうすべてはショックアローショックが持っていったということで、驚きでこんなに早く来るかなって思ってたんですけどね、あの持っていきましたね。はい、まあ、次のね、来週からまたあの始まるあのサマストの、ね、カードがどうなるのかっていうのをまたあの非常に興味があの尽きないところではありますっていうところで、今日のデイローがここまでにいたします。